はい、日曜日の競馬が終わりました。土曜日にですね、ファンタジーステークスで坂井学が3枠6ゼッケンで、15番人気ラッパ吹きまして、これをですね、守備よく先回りして、買えなかった、なんてアホなんだと、もうですね、ちょっと反省の沼に埋もれたいです。先週のカシオペアステークスでも坂井学ぶ3枠6ゼッケンだったんですよね、バンケドミンゴっていう馬で。で、まあバンケドミンゴっていう馬は、手法を読みの方印象深い馬ですよね。2021年一昨年の、キーバーでしたね、まあ、兄貴殿から教えてもらったわけですけども、この馬に注意しとけよと、バンケドミンゴって特別な馬だからねということで、で、まあこれに当時はですね、坂井学ぶが乗ってたんですね、ずっとね、コンビで。ただその2021年が終わると、それが他のジョッキーの手綱になって、1年ぶりぐらいにですね、そのカシオペアステークス、バンケドミンゴと坂井学ぶのコンビになったと、また戻ったんですね。で、3枠6ゼッケンで、おやーと思ったんですよ。あれ、まだバンケドミンゴって現役にいたのねっていう感じで。で、来ない。で、翌週、土曜日ですね。2週連続でメインレース、坂井学ぶが3枠の6ゼッケンに入ってるのに、おっと思って、これかと思ったらですね、まあね、ブービー人気だと。だったら、目つぶって買えよなんですけども、いらぬことを思っちゃったんですよね。アルゼンチン共和国杯、本日3枠のゼッケンはずれますけれども、5ゼッケンのアーティットっていう馬が、場面意味見たら日曜日って書いてあったんです。あれ？と。先週バンケドミンゴ、これバンケっていうのはワインっていう意味ですね。で、ドミンゴは日曜日ですから、要するに、まだ、坂井学ぶ2週連続で3枠6ゼッケンに入りの、同じく2週連続で3枠に日曜日を意味する場面馬が入っていたっていうことで、あれこれなんじゃねえと思ってですね。で、ついだから坂井学ぶスルーしちゃったんですよ。明日のアルゼンチン共和国杯で3枠買おうと思って。どこにも見ませんでしたね。すいません、ほんと。これ軸にして。違いましたか。はい、主導にはですね、今年のアルゼンチン共和国会は、まあ、カツラで買うと、カツラ、ズラですね、ズラって浅間のいたずらって変な馬いますけどね、ズラってカツラのことで、まあ最近ではようズラって言いますよね。語源何なのかなと思って調べてみたところですね、まあよう分かってないみたいですね。なんか昔その鶴のなんか茎だが枝だがをカツラに見立ててっていうか作ったっていうんで、なんか業界用語らしいですね。渦政とか映画撮影所とかテレビとか、そういう業界用語って あの世界多いじゃないですか。なんかテレビのザギンでシースーとかですね、ひっくり返して読んでみたり。で、カツラのことを、まあ彼らがズラと言い出して、それがまあ世間一般に広がっていったというですね、まあそういうことを説明したネットの記事がありましたけども、で、まあそのフジテレビの朝の情報番組で小倉さんがですね、小倉智明って言いましたっけ、あの人が朝の MC を務めて、で最後 MC が交代になりますよって言った時に、フジテレビショースプリングステークスで朝間のいたずらがあれ2着でしたね。でも全然人気なかったんで、とんでもない後輩となったんですけども、あ、そうか、やっぱ小面さんがね、引退するときは朝間のいたずらだなーなんてね、一人北総園で納得したわけですけどもね。で、この秋もですね、なんとまあテーマがずらに戻ったんですよ、と思われるんですよ、 なぜかその菊花賞の最後後ろの一つ後ろのレースが桂川ステークスなんかに変更になった今年でですね、あ桂だなっていう。だから、まず浅間のいたずらかそのまあこの馬が入った枠だろうというふうにアルゼンチン競争会は思ってまして、もう枠順出る前からもう浅間のいたずらの枠買いますというふうに宣言したと思います。それともう一人ですね、ずら疑惑のある調教師さんいるじゃないですか、まあね何人かいるんですけども、まあ間違いねえだろうなと、思われるのが今日一着したゼフィーロの調教師さんですね。なんかねやっぱ不自然ですよ、あれどんなにお金かけてもね分かっちゃうんでしょうかね。昨日あのテレ東のBS テレ東の競馬中継見てましたら、そのゼフィーロの調教師さんが出てきまして、インタビュー受けてたんですけど、帽子かぶってたんですね。ただね、その帽子の横からその毛が見えてるんですけども、やっぱね、と思うぐらいになんか不自然で、あなんか薄いね、みたいな。だから、それより上の方が、ふさふさしてるってありえないじゃないですか。で写真ね、JRA ホームページの、調教師欄でその方の写真を見ますとね、やっぱねなんか不自然ですよね、髪型がね、髪の毛がね、で噂は間違いねえんだろうと思って、だからゼフィーロと浅間のいたずらの枠のワンツーだったんですけど、まあそうじゃねえかなと思っていても、ゼフィーロ一番人気ですからね、これはね、私ねやっぱり競馬ブックのトラックマンじゃないんでね、なんか本当に人気薄ほかつつきたくなるんですけども、ただ浅間のいたずらの入った8枠って3頭ともあんま人気なかったのかな、じゃあこれ素直に軸だったなっていうんでね、ちょっと反省点は残るんですけどね、まあ、枠連760円ですか、1点でね取れればね、いいんですけどもね、ほかちょっと目移りもしちゃいましたし、まあだからズラ、なんでズラかという話はしてますわね。なんかね、秋にね、変なドラマ放送されたんですよ。でね、今日、馬事公演でしたっけ？だから リニューアルオープンで、3日間なんか、イベントやってたんですけども、そのオープニングセレモニーでトークショーがあって、そのゲストがですね、男性の俳優だったんですよ。溝端淳平って言いましたっけね、誰やねんと初めて聞くなってね、溝端淳平またね JRA もあれギャラケチったなと、安い俳優呼んだんだべなんて思ってましたらね、でね一応ねウィキペディアでチェックしたんですよ。そしたらね、ああウィキにはあるんだなと思って、でまあなかなかイケメンのね、俳優が写真写ってたんですけども、なんとですねこの溝端淳平っていうのはですね、私ずっとその秋に見てたドラマの主人公だったんですよ。全然気がつかなかったんですね。でね、ドラマではずっとメガネ姿だったんですよ。黒縁の丸いメガネかけて出てきて、でウィキペディアの写真はメガネかけてない写真なんですけどね、全然だからね印象違ったんですね。もう あれそうだったのか、この人が何曜日に生まれたのの主人公公文竜炎のを演じた人だったのかと思ってですね、いやびっくりこきましたね。だったら伊藤マリエでいいじゃんってね思ったっすけどね、でも公文竜炎じゃなきゃダメなんですよ今日呼ぶのはね。でその公文竜炎の妹がドラマ内でちょっと精神病んじゃってですね、おかしくなって精神病院に入院してるんですけども、その最後に公文竜炎と結婚する、まあ、女性の主人公の黒目すいちゃん、この子がですね妹を元気づけるために、病室窓の外からですね、 カツラをかぶって登場して、まあ、その精神病んだ妹もですね、だいだい色のオレンジのカツラかぶってるんですけども、まあ、その真似をしてですね、カツラをかぶりのその飯豊まりえがでね、いろんなカツラをね、色違いのカツラをね、次から次へとかぶり替えていくんですよ。それがね、あの競馬のね、まあ、帽子の色とねあれ同じじゃねえかなんてね、いう風なシーンだったんですけども、まあそのカツラの、いや元ですわね、それがね、だってあの、オレンジウィッグの打天使っていうねドラマのタイトルにもありましたんで、あカツラね、池江康俊の、ズラの親父と朝間のいたずらっていうね、本当そのまんまっていうことだったんですね。はい、久保龍炎という人はですね、そのドラマ内でペンネームなんですね。はい、作家というその役柄ですから。で、本名がまた主人公のを演じているのは溝端淳平で、ドラマ内では久門龍炎で、しかしそれはペンネームで、ドラマ内での本名もまた別にあって、じゃあその本名というのは何て名前ですかっていうね、これがね、ものすごい私キーワードだと思ってるんですけども、まあそれをね、温め、年末まで、行こうと思ってるんですよ。はい。JRA カレンダーは、イクイノックスのあの青いヘルメットシーンですね。で、壁紙カレンダーはベラアズール、これ青い穂っていう意味ですよね。ですからね、 JRA カレンダー、壁紙カレンダーで青が強調されてませんかっていうね、話になりましてね、今日は青い星出るかなと思ったら、まあ、あの京都の都ステークスだけでしたけどもね、4枠、まあ、馬券になりまして、で4枠か4ゼッケンか、あとね、毛色もあるなと思ったんですよ。で、実際にあの、青い毛並みの馬なんつないませんけどもね。ただ、表記で、青、青毛、あと青影。これね、青っていう字ですね。実際は黒なんですよね。真っ黒い漆黒の馬体をした馬を、黒と書かずに、青なんですね。なぜかね。これがまあ、不思議なところですけども。で、真っ黒い馬が青で、それに準ずる黒い馬が青影なんですよね。で、青はね、なかなかいい、ね、まあ、珍しい。あの、白毛と同じぐらい珍しい。もうちょっといますかね、黒の方がね。で、黒影になる、あ、青影になるともうちょっといるんですけどもね、メインレースね、あんまりその青影もね、今週末はいなかったんですけども、いたんですよ。道のぐステークス2頭、グレートゲイナー。これだけ唯一青影で、青っていう字含まれてたんですね。で、これじゃねえかと、もう土曜日のうちから青影買おうぜっていう風にね、予想で書いてるんですよ。ね、そんでね、グレートゲイナーの馬名の意味はね、偉大な勝者って書いてあるんですよ。ね、でね、JRA カレンダーじゃなくて、あの、壁紙カレンダーの11月のタイトルは、夕暮れに輝く勝者って書いてますよね。グレートゲイナー偉大な勝者、輝く勝者、勝者一致してんじゃんと。ね。で、青影じゃん、もうグレートゲイナーしかいないじゃん、黙って単勝ぶっ込めよってね、軸にする気満々だったんですけどね、なんかまた違うこと考えてね、いや、青い星の方が優先するべきなんじゃねえかとかですね、余計ないらぬこと考えてですね、そっちの方を軸にしてね、グレートゲイナーのことすっかりね、飛んじゃったんですよ。忘れちゃってんのね、もう完全ボケてますでしょ。もう認知症外来行けよ、とっととお前受診せえなんてね、言われてもね、これしょうがないと思いますけどね、本当にね、グレートゲイナーね、来た瞬間にね、あれなんだっけな、なんてね、偉大な勝者じゃないか、青影じゃないかって困っちゃいましたね。だからね、でも青勢でしょ、でしょうね、多分ね、なん純青によしなんていうのもね、土曜日、一着で来てましたしね、4枠はもう今日1回だけだったですけど、まあそれ以外の青い枠とかですね、だから青いステークスっていうレースもちょっとまあ結果チェックしておくべきかな。まあ青タイトルはあと大梅とかですね、 青梅特別も青かったなとかね、ありますけれども、こんなとこですね。来週は G1、 その前になんかブリーダーズカップとアメリカはどうなったんですかね。まだこれからですかね。5人ジョッキー、馬が8頭を遠征していって、騎手は5名ですか、ルメールとか、池添健ちゃんとか行ってるみたいですけどね、どうですかね。大盤振る舞いはオーストラリアで勝ってましたね。賞金5億ですって、ジャパンカップより高いですね。オーストラリア の競馬規模って日本の何十分の1とかっていうレベルじゃなかったでしたっけね。それでも賞金高いんですね。でオーストラリア物価も上がってますけど賃金も高いんで、時給4000円とかなんかねもらえるっつんで、日本人結構出稼ぎに行ってる人もいますけどね。私も行っちゃおうかななんてね時給4000はでかいっすよね。でなんかこの前アメリカニューヨークで、ラーメンの話、ラーメンが結構流行ってんだなんてねやってみたら、ラーメン1杯、37ドルって日本円でいくらって5200円だってね、もうおかしくなってますよね。ラーメン1杯5200円って、あんたでもどんだけ年収あるのよっていうね、給料月何本稼げんのかななんてね思っちゃいますけど、小室圭とか大丈夫かなんてね、小室圭さん月給あんたいくらもらってんの、ラーメン豚骨ラーメン1杯5200円、これはね、まあインフレを仕込んでるんでしょうけどね、まあとんでもない、日本もまあ物価が上がって大変だとか言ってますけど、これまあ世界規模でしてね、今そんでエゼキエル戦争も、まあ、いよいよ始まってますね、これね。イスラエル、これなんだかまたハマス以外にも、あれなんて言いましたっけ、日産の元会長のゴーンが逃げ込んだ先の国、ど忘れしちゃいますけどもね、なんかあの辺あたりもなんか騒がしくて、イスラエルやっちまうぞみたいなね。トルコのエルドアン大統領もイスラエルふざけんじゃねえぞっていうことを言ってますけども、エゼキエル戦争はイスラエルに攻め込む軍はロシアとあとトルコの、この合同軍なんですよ。でロシア今のところプーチン静観してますけどね、これロシアが動き出してトルコとね同盟結んでイスラエルに攻め込んできたら、いよいよあら本当に聖書に書いてある通りの展開になっちゃうんじゃねえのなんてね、なんかねきな臭いですよね、戦争ね、出て戦争なりますよ。100年に1回ぐらいね、人類なんつものは愚かですから、繰り返しちゃうんですね、これね。戦争は終わったばっかりの頃はみんな死んでね、周りの人死んで、戦争は悲惨だ悲惨だって言ってますけども、大体喉元過ぎれば暑さ忘れるで、そういう世代が死に至ると、元の戦争やってもいいんじゃねえのかなんてね、そういう好戦的な、中国人なんていうのはものすごい好戦的ですから、ね、今ね。まあ人たちはね、欧米列強に虐げられてきて、そういう教育も受けてんですよ。日本も悪いし欧米も悪いんだっていう。私もう35年ぐらい前ですけど、中国にね、2度旅行しに行って、その中国人のね、白人に対するね、私もねビクビクだったですよ。日本人だって言ったらね、きっとね罵声とか浴びせられるんだろうなみたいなね、日本軍がね関東軍攻めていったわけですからね、日中戦争やったわけですから、たくさんの人中国人殺してるわけですから、なんか怒られるんだろうなと思ってね行ったんですけども、それ以上にね彼らはね白人の方をね毛嫌いしてましたね。本当なんかね、ほんでまた駅がね、で外国人しか使えない、当時ね金があったんですよ、打艦券っていう、その打艦券と、あとね、外国人しか泊まれないホテル、外国人専用の鉄道のゲート。ここにね、 もうスルーでみんな中国人人民たちね並んでるのに、外国人は並ばずにこう素通りできるわけですよ。そうしますとね、まあ罵声を浴びせるわけですね。そういうのをやるなって言ってるんでしょうね、あれね、中国語で、ね、汚い言葉でね外人たちを罵ってましたね。だからいつか仕返ししてやるぞこの野郎ってね、中国人たち思ってるわけですよ、ね、それがね、あの経済戦争を仕掛けて、まあそれ、一応とりあえず成功しましたけども、今今度あの不景気で傾きつつありますよね。そしたら今度戦争じゃないかっていうね、なんかね一本道ですねのように思いますけどね。無事にね競馬だけやってね、遊んでたいですけどもね、果たしてどこまでそれができますことやら。というわけで来週のエリザベス女王杯はですね、軽くスルーして、次のマイルチャンピオンシップで、ね、全力で、今日はあの日本シリーズ第7戦ですからね、いやもう見るの怖いっすね、いい野球やってますけどね、阪神負けたらまたこれ暴動になんないか心配ですしね、まあ両チーム頑張ってもらいたいと思います。そんなわけでした。日曜日の競馬ご苦労様でした。